東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています、山崎れなの誰かに話したかったこと、先ほど午後3時は、笑いながらフェードアウトしてしまい大変申し訳ございませんでした。どうしても誰花放送中に隣で大掃除が始まったもんですから、しかも大人4人がかりぐらいで面白くて仕方なくてちょっとどうしても誰かに話したくなってしまいましてこれ喋んないでスルーでやってたらね、それはそれでね、なんかね変ですからねあと東京 FM っていう今ね帯番組ワイド番組の公式の、ツイッター X とかで写真がどんどん上がってってると思うんですけれど、今週からですかね、東京 FM っていうロゴの文字の部分が光るようになってる看板みたいなのが新しく増えたんですよ。それもこのフロアのエレベーター降りてすぐのところに運ばれました。ちょっとこの運ばれて新しく設置場所が決まったその東京 FM 光る看板写真撮りましたけども、やっぱ適材適所ってあるんだなと思いましたね。このアースギャラリーに置いてある時よりもだいぶなんか神々しい感じに君臨してましたからね。さあということで賑やかにお送りしています東京 FM ですけれども、東京 FM リスナー感謝祭改めて本当にありがとうございました。楽しかったですね。50周年の時に本当はね何かできたらっていう動きはあったんですけど、ちょうど2020年コロナ禍ということで何もこう世の中的にね動きづらいっていうところがあったので、そこではやらずに、で今回53周年っていうところで、ついにこの3年経ってねそろそろいいんじゃないかっていうタイミングで、みんなでこうワイドパーソナリティで集まってリスナーさんと集まって賑やかにっていう風にできまして、楽しかったですね。でこれがだから2020年に本当にやってたとすると、誰花は2020年10月からなので、10月にやってたらかろうじて自分は参加できてたかもしれない、野呂さん的な感覚で言うと、この2020年にやってたとするならば中川エミリーさんもまだ合流してないし、あとはユージさんもいないよね多分ね。秋代さんはトラットにいたんですけど、ユージさんはまだ いないはずだから、ユージさんはね今回会場にはいらっしゃらなかったんで、こうボイスでねこうクレジットを言ってそれが流れるみたいなことがあったんですけれど、あと映像もか映像を撮って会場で流れてたりもしましたけども、そういうのもなかったんだろうなと。あと、エミリーさんもねトラットチームに参加してない、合流してない段階だと思う2020年とかは。なんで、今のこのタイミングでねやれたっていうことに何かこう意味を感じるというか、あの空気感が生まれた理由を感じるというか、楽しかったですね。あとあの大御所って言ったらあれかな、怒られるかな、わかんないけど先輩たちの中でどういう風に立ち回っていいかわかんないっていう、そのなかなか緊張してたっていうところもありながら、末っ子ポジションを自ら取りに行くことによってどうにかしのごうと、他のね誰花聞いてないっていうリスナーさんも会場にもリスナー、そのラジオで聞いてくださってる方にもいらっしゃるでしょうから、今回に関してはなんか受け入れてもらうにはどうしたらいいだろうかと思って、そういう風にポジションを取りに行ったらですね、先輩方に見抜かれまして、末っ子ポジションを取らせてくれないというなぜ、いや実際一番年下なんだけれども、そんな甘くねえよという風にそういうことなんでしょうという風に受け止めてますけれども、でそんな小賢しいことしなくても皆さん本当に優しくていつもこうあったかく受け入れてくれるんですけど、さっきも浜岡本さんと廊下でゲラゲラ笑ってからこのオーディ撮ってますけれども、楽しかったな、またやりたいなと思っております。ありがとうございました。でイベントとしては誰花的にはまだまだ続きますね。なんとですね、来週10月30日からの1週間は東京ビッグサイトで公開生放送で月火水木毎日行います。私は東京ビッグサイトに毎日通うことに人生でなるなんて思いませんでしたね。ビッグサイトでライブってあったかな、握手会かな、昔やった気がしますけども、久しぶりっていう感じですよね。公開生放送自体は誰花的には初めてなんですけれども、いやどうなりますかね。会場の視察にね昨日山寮プロデューサーが行ってくださいましたけども、ミスチルがライブやるんじゃないかぐらい広い会場でね、ステージも広くて 一人パーソナリティだけど大丈夫そうっていう、大変、どうしようねっていう風に、なんかもう運動会とかできるんじゃないって話してて、もうステージ上で綱引きとか大縄跳びとか玉入れとかなんかやれそうな感じ。あと私があの遠くに向かってえいっつってなんか投げて、それをリスナーが拾いに行くっていう運動会的なこともできるんじゃないっていう風に山寮 P が言ってましたから、プロデューサーさんが言うことはね、大体正しい大体正しいと思ってるんで、私は砲丸投げの練習をしておけばいいってことですよね、来週に向けてね。そういうことですよね。その遠くにいかにソフトボールを投げるかっていうそういう練習をしておけばいいっていう風に思ってますけども、まあ、実際どうなるかってやってみないと分かんないところがすごいありますから。でリスナーの皆さん、あの来てくださる方は、東京そのモビリティショーですね、ジャパンモビリティショーの会場に入るのには共通してチケットが必要なんですね、まあ、当日でもご用意いただけると思いますけれども、あのそれプラス別に誰花の公開生放送に参加するのにさらに追加でっていうのはいらないわけですよ。会場にさえ入れれば、まあそこの会場の入り口から結構遠いとは聞いているけれども、まあ、10分15分ぐらいは歩かせてしまうけれども、あの H2 エナジーフェスティバルっていう方に、別の会場の方ですね、ビッグサイト内の別の会場の方に行っていただくと、漏れなく広々とした空間でポツンと一軒家みたいな感じで私山崎怜奈がきっと喋ってると思うけど、あの喋り始めの段階でお客さんゼロだとめっちゃ心細いんで、あの12時45分ぐらいには集まっていただけますかねえ、場当たりとかは別にいなくて大丈夫なんで、ちょっと12時45分ぐらいにはスタンバっといていただけると、漏れなく私が安心してステージ上に座ることができるっていうのがあるんで、ちょっと1時ぴったりとか2時ぐらいに来ればいいやとか、まあ、ビッケブランカさんのゲストパートだけでまあいいかなとかって思ってる方、ちょっと待っていただきたい。本当に来るんだったら12時45分から来てほしい。で3時までちゃんといてほしい。本当にお願い、本当にお願い、本当に一人にしないでほしい。不安もうね、みんなでミスチル大合唱しようよ。ミスチルも練習しとこうかな。本当にね、ね、いいですよね、大合唱企画とかいいんじゃない。だってこれ東京 FM リスナー感謝祭でジングルのね大合唱したら、すごいなんかいい感じにね、空気まとまってすごい場が閉まってね、あったかい感じで終わったから、であの素材をねオンエアで実際使えたりもしたじゃないですか。もう同じことやりません何の大合唱、誰花のジングルって大合唱するようなもんそんなないから、なんか別の大合唱しませんか。なんかみんなで歌っとけばあの会場、とりあえずあの大きい会場に集まった人たちでなんか歌っとけばなんとかなるんじゃない。何がいいかね、考えとこうか。何歌ったらいいのかな、こういう時って。まあでもジングルが一番いいですからね。誰かに話したかったこと、スクールオブロックみたいなことしますか。いいですね、やりたいですね。じゃあちょっと皆さんの喉のね、喉の調子をこう整えながら12時45分に投稿するという形で、4日間毎日仕事ある人どうすんだろうね。本当平日にね、平日の昼間に聞いてくださってるだけでもすごいありがたいのに、電波越しにねお耳お貸しいただいてるだけでもとってもありがたいのに、わざわざ東京ビッグサイトまで来いって言ってるから申し訳ないけど、でも来てほしいなと願っておりますんで、ちょっと遠方からのねお客様もいらっしゃると思いますし、ちょっと迷うと思いますし、あと東京ビッグサイト内他にもですね、いろんなこうスペシャルな企画展示だったりだとか、未来将来のねこう車のこう発展に伴うようなそういう企画展示とかもトヨタさんが出してたりとかするので、あとフードコートとかも充実してるらしいので、まあ、それも込みで考えると、まあ11時半ぐらいに来て、まあ、なんかいろいろフラフラしながら見て、会場のこう、まあ、場所のねこう距離感とか見て、でご飯も食べて、いい感じになんかご飯食べてお腹いっぱいだな、ちょっと座りたいなってなった頃が多分12時45分ぐらいだから、そしたらH2エナジーフェスティバルの会場に行って、誰花聞いてで帰るって、ぜひそうしていただきたい。あとね、30名様にはチケットをねお送りしましたから、以前番組から その30名様は果たして来ていただけるのかと。それで来ないってなったらね、ちょっと悲しいよね、泣いちゃうよね。トヨタの展示だけ見て帰りましたみたいなね、ホットドッグだけ食べて帰りましたとか、そんなこと言われたらもう泣いちゃうよね。ということなんで、そのチケットをお送りした30名様マストでマストでぜひ来ていただきたいし、そのチケットが残念ながら当たらなかったという方もぜひ、このご恩は一生かけて返していくので、ぜひ来ていただきたいなと思います。ということで、ジャパンモビリティショーの会場、東京ビッグサイトです。幕張メッセではなく東京ビッグサイトなので、お間違いなくぜひお越しください。ということで、ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー